パラパッパラ。
おや、ぼんやり始まっている気がする。あれ、今私陰慣れ中なんですけど、皆さん聞こえてますか？あー、たくさん声が聞こえる、嬉しいまだここからだと皆さんの姿が見えないのです。早く会いたい。まあでもね、とにもかくにもジャンプフェスタに今年もやってまいりました。1年前はステージ参加と、あとは会場限定の CD での、参加でございましたが、今回は最終回にして公開録音をやっていきたいと思います。皆さん用意はいいですか？ありがとうございます。イエーイ。それでは参りましょう。ニセ恋ラジオ公録 in ジャンプフェスタ。近い。あー、すごい。コスプレしてる方もリボンつけてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。皆さんおはようございます。あー、朝から元気、ありがとうございます。始発に乗ってやってきてくださった皆さん、ありがとうございますありがとうございます。桐崎千棘役の遠山奈緒です。今回は最終回、ついにやってきてしまいました。最終回の公開録音に皆さんようこそおいでくださいました。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。なんか皆さんとこうやって会える機会もなかなかなくて、一番後ろの方見えてますか？私ちっちゃいですけど見えてますかありがとうございます。嬉しいです。もうね、今日もいっぱい実はお便りいただいていて、まあ限られた短いステージなんですけども、ちょっとね、ここで今日ジャンフェスを来ますって言ってる人がいたんで、天候を取りたいと思います寝坊してないかな、大丈夫かな。京都府にお住まいの春にょきさん、あー来れましたね、よかったよかった。広島県にお住まいのそれでもやっぱり春ちゃん派さん、あー、ありがとうございます。もうね、見慣れたラジオネームばっかりで嬉しいです。栃木県のヒューガアット遠山さん推し様、あー、ありがとうございます。そしてよ、東京都の女性ちとげラブユー稲様、いらっしゃるかな、女性の方、あーあー、見えてる見えてるありがとうございます。本当に皆さんね、いつもメールたくさん送ってくださってて、なかなか全部読み切れないんですけども、目は通させていただいているので、お名前すごい見かけるんですよね。群馬県にお住まいの女性真帆様、あー、最前列でありがとうございます。そのリボンはつぐみを意識してですか？あ、そうなんですね。青いリボンがとっても可愛らしいです。そして静岡県のゆうごんさん、すごい解禁賞ですよ。まだまだね、あるんですけども、ありがとうございます。よくぞ皆さん無事に会場にたどり着いてくださいました。いやー、でもとにもかくにも3年連続のニセ恋のステージなんですけれども、いつもね、なんかニセ恋って朝一番のステージが多くって本当ね、それなそれなっていう感じだと思うんですけど、本当にいつもたくさんの方に見ていただけてとっても嬉しいです。今回もね、短い時間ですけれども、皆さんと一緒に最後まで盛り上がっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。イエーイ。ニセ恋ラジオ公録 in ジャンプフェスタ、それではそれでは着席しようと思います。お、後ろこっち、はい、よっこいしょー。いや、ここにおわすはザクシャインラブケーキ、ちょっとここからは遠いんで ですけど、あのいろんなこうフードコートみたいなところがあって、いろんな作品の食べ物が置いてあるところがあるんですけど、ニセコイはザクシャインラブケーキということで甘いものをご用意しております。あとはこれも言っちゃっていいんですか、これ、キャーっていう声が上がりましたが、イエーイ。そう、これは1月に発売されますニセコイ単行本、21巻 DVD 同行版でございます。これね、予約受注生産限定、あれ漢字がいっぱい並んでると分かんないですね予約した人が買えるよっていうやつなんですけど、予約したよっていう方、ありがとうございます。あ、すごい、ニセコイフェスの時のサンリウムを振ってくださってる方もいらっしゃいますね、ありがとうございます。そうそう、なんかこれの映像がニセコイブースでちょこっと見られるんでしたよね。そこ、あれ、あの大きい画面ですか、本当に、あ、でもみんなの視線が一気にあっちにそう、なんかでもあそこで流れるみたいなんで、ちょっとね、あのかいつまんで見られるんじゃないかなと思うので、後でね後で見ていただけたらなと思います。いやでもね、あ、予約できなかった方も諦めなければお店でもしかしたら買えるかも、もしかしたら、あ、ちなみに私の隣にいるのはあのゲストさんではなくて、あの構成作家のね、あ、もう大人気ですね、おさだーす、おさだーすってそう、あ、今流れてる、あー、ああいう感じで流れるんですね、なるほどな、なるほどな。なんで、まあ、皆さん、あの予約してない方も諦めないで急いでお店に行けば手に入るかもしれないよっていう感じなんですね。わかりました。いやでもいいですね、ザクシャインラブケーキ美味しそうだけど、これ後でゆっくりいただくとして、なんかちょっと甘いものをもっと食べたいななんて思ったりしているんですけど、なんかケーキ、うん、これも食べるけど、なんかケーキうわどうもどうも
お久しぶりです
お久しぶりです、
すいません、ジャンプ編集部の大月と申します、よろしくお願いします。
わざとらしい振り方ですいません
いえいえ全然。
わー、これあれですよね、クリスマスケーキ、
そう、
あ、これです、画像にも出てますけど、あのこれはねクリスマスケーキでも予約は締め切っちゃってるんですけど、買えなかったよという方にも見ていただこうかなと思って今日持ってきていただきました。すごい可愛いですね。
いや、なかなかすごくて、でもすごい食べづらいですよね、あの真ん中の部分
フォーク入れられないですよねでもなんか丸い中にちゃんとハートのなんかくり抜きがあって、すごい可愛いなって思いました、
うん、すごい可愛いんですよ、なんか
ね、え、うわー、これは確かに、え、フォークも持ってきて、え、
まさか
今食べるんですか今フォーク入れづらいって話したばっかりなんですけど食べちゃうんですか、本当に、
ちょっと真ん中から、
いやいやいやいや、これ絶対後でツイッターとかでこう一緒に写真撮ってあげるパターンのやつじゃないですかえ、じゃあイチゴの部分だけ、あの大月さんマイクで喋ってもらっていいですか
イチゴの部分だけでもどうぞ、
ステージイベント初めてじゃないですよねじゃあちょっとイチゴの差し障りのないところを、沈むイチゴ沈む、いや、これ普通のイチゴじゃないな、え、これイチゴじゃない、砂糖菓子でできてる、
砂糖菓子なんです、
おあのね、イチゴの形してるけどイチゴの味全くしないチョコ
すいません、ありがとうございました
びっくりしますね、これ面白い、ありがとうございます。ちょっと繋いでもらっていいですか、
はいそうですね、あ、映ってる、
はい、我々カメラに映されております、はい、
うわ、すごいですね皆さん、
いやー、はい、でも本当に皆さんニセコイのグッズいっぱい身につけてくださって応援してる方が多いんだなって、あのコロ先生のマスクをつけてらっしゃる方もいらっしゃいますがジャンフェスって感じがしますよね。
いや、そのマスクおしゃれですよね、やっぱり
ね、そんなのあるんですね、かわいい、 はい、ということで、大月さんを交えて、ここからはいろいろお話伺っていきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、せっかくの最終回にゲストで来ていただいたということで、はい、ちょっと今まで積もりに積もった疑問をこの際どんどん解消していきたいなと、
あ、はい、
伺っていきたいんですけども、はい、お便りが本当に山ほどいただいておりまして、そう、それの一部をですね、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。
わかりました。
千葉県にお住まいの安心アンコールワット様よりいただきました。はい、前回12月11日配信の回の最後に花さんや奈々子さんがジャンプに登場しているのではという話をしていましたよね、という、はいはい、連載を追いかけていらっしゃる方は分かると思うんですけども、マリカのお話が続いてたじゃないですか。で、マリカのお母さんがあの回想で学生時代のコマが一コマだけ出てくるんですけど、そこにチトゲと小崎のお母さんらしき人も一緒に映っていて、それの話なんですけども、でも一つ、もう一つ気がついたことがありまして、そのコマに書かれていた人物は4人でした。
はい、
うん、だから千鳥のお母さん、小崎のお母さん、マリーのお母さんと来たら、もうあとはラクのお母さんではないかと気づいてしまって、しばらく友達ともその話題で持ちきりでした。なのでそこら辺どうなのか教えてください、という。
よく見てますねっていう、
気づきました皆さん。あ、気づきました。あ、意外と気づいてるみたいですね皆さん。
内緒です。
内緒。
まあでも、まあ、これから出てくるかもしれないんで、ちょっと。
え、でもまず、はい、千鳥のお母さんの花さんと、はい、小崎ちゃんのお母さんの奈々子さんであることは間違いない。そこは
まあそうですね。
そりゃそう、
まあそういう見た目してましたね、完全に、ね、
そう、前髪の形もそっくりでした。はい、え、でも、まあ、
ということはっていうことで、
あ、ということはお察しくださいみたいな、
みたいな感じ。
あー、そうなんですね。ちょっと皆さんもぜひちょっと振り返って見てみてくださいね。さあ、お次まして、愛知県にお住まいの最近自分の妄想が激しくて怖い様よりいただきました。遠山さん、大月さん、ほげーほげー
ほげ
ー本日、学校があり公開録音に参加できませんでした。え、学校が日曜日なのにあら、大変ですね。ニセ恋ファンブックの特レポにラクの誕生日が明記されていないのはなぜですか。本当ですよね。そう、これずっと気になってたんですよ。教えてください、大月さん、かっこ遠山さん、可愛い声で頼んでください。やったらおーって言ってくださいます。盛り上げてくれる。じゃあやります。教えてください、大月さん。ありがとうございます。
いや、すごいですね、びっくりした。今
はい、
楽の誕生日なんですけど、
はい、
これ別に、うん、12月20日なんですよ。
え、今日。
いや、言っていいって言われたんで言うんですけど、
ほうほう、
12月20日だから今日なんです。
今日、え、すごくないですかそれって。
いや、なんかもう本当にちょっとね、どうしようかっていう話にはなったんですけど、
どうしようか、
いや、はい、言うか言わないかっていう
別、おーおー、うん、
なんで皆さん祝っていってやってください。
皆さん、ちょっとザクシャインラブケーキでお祝いしましょう。これは祝わざるを得ないですよ、これは。びっくりですね、
ケーキを。
そうなんだ。いやー、でもこれでね、また来年からはラクの誕生日もお祝いできるし、やっぱり好きなキャラクターの誕生日をお祝いしたいですもんね、皆さんもね。ね、よかった今日聞けて、びっくりです、ありがとうございます。よし、これラスト、うわー、あっという間。滋賀県にお住まいのニセ恋組一番隊隊長様よりいただきました。へー、ですね、漫画を読み直していて気づいたことがあります。こう、チトゲは犬を飼っているんですが一度も出てないんです。確かに、え、知ってました皆さん、チトゲ犬飼ってるのね。そういえばって感じですよね。5巻の捨て犬のお話でチトゲが言っていました。チトゲはどんな大型犬を飼っているのかとても気になります。おー、何か設定とかはあるんですか。
出すときにどうしようかっていう話にはなって、
はい、
まあデザインもあるんですけど、
はい、
ゴールデンレトリバー。
ゴールデンレトリバー、あ、トゲチーみたいな感じですか。
もうまるでトゲチーのような感じです。
あー、あの新婚のお話で各ヒロインたちが飼ってる犬トゲチー、じゃあ本当にあんな感じ、ちょっと目つきの悪そうな、
もう完全にそうですね、あれ超悪いですね。いやでもあれより可愛いと思います。あ、あれよりとか言っちゃった。
いやいいんですいいんです、あの時の千鳥はちょっとグレてますからね。
そうですね、
はい、ちょっと面白くないなって顔してますから。そうそうそう、あ、そうなんですね。じゃあそういうところもちょっと微妙にリンクしてたりするってことなんですよね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。私からも聞いておきたいこと、いいんですか。あの、
はい、
今やっぱり私は連載が目を離せないなって思っていて、
はい、
で皆さんこうね連載読んでると毎回毎回ちょっと心穏やかじゃないというか、ねこれからどうなっちゃうんだろうみたいな、すごいやっぱりニセ恋ってコミカルなイメージがあったし、最近やっぱりシニアスな展開も多いので、特にマリカの話は。でまあ、このラジオはあの配信されるときにはやっぱりアニメで追いかけてる方もいらっしゃるので、
はい、
大きなネタバレは避けつつ、あの今後こうクライマックスにどんどん向かっていくと思うんですけど、
はい、
こう誰か一人にヒロインを決めようっていうのはいつ頃決まった感じなんですか。
あ、でも誰か一人を選ぶっていう話はもう最初から、最初からそうだったと思います。
じゃあいつかこのニセ恋はきっちり完結させるぞっていう気持ちで始まったお話だった、
ね、
ってことなんですね、
はい、
へー、なんかねやっぱりいつまでもみんなのわちゃわちゃを見ていたいような気持ちもあるけど、鍵の問題もあるじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、10年前に約束した女の子は誰だったのかっていう謎もあるから、やっぱりそこの正解は見たいと思うし、そこを受けて楽がどう決断していくのかっていうのもやっぱすごく気になるんですよね。
そうですね、なんか、うん、でもまあ今後その辺のことをどんどん加速してやっていく感じになっていくとは思います。
そうなんですね、
はい、いや本当にな
るほど、
はい、すごいすごいあれですね、あの目力がすごいですね。
なんかもうちょっと聞き出せないかなって思って。でもどうですか、はい、このクライマックスのお話になってきて、
はい、
なんかこう今までよりこう会議の時間が長くなったとかそういうことはあるんですか。
あ、打ち合わせの時間っていうのは変わりはしないですけど、その回その回で、はい、
うんうんうん、
ストーリーの話を進めるから長くなったりとか、
はい、うんうん、
例えば一話完結のコメディをやるから、
うんうん、
長くなるっていうんじゃなくて、もう本当その回その回全然違ってて難しい回っていうのは、まあ、でもやっぱりちょっとキャラクターの気持ちが動く時とかっていうのはある程度難しいかなっていう気がします、うん、
あれ大月さんは確かつぐみ推し、マリカ推し
つぐみ、あ、うん、つぐみですね。
つぐみ推しの方、あ、結構手が上がってますね。お仲間がこんなにたくさん、
ありがとうございます。
じゃあ今後もね、いろんなヒロインの活躍に
乞うご期待ということで、
はい、わかりました、ありがとうございます。他にももう少し聞けたりします。もうお時間いっぱいですかね。じゃあちょっとジャンプフェスタの見どころみたいなのをちょろっとお聞きしてっていう感じですかね。ここの今会場にあるジャンプフェスタ的なニセ恋的な見どころ的な
ものを、もうまたあれですね、あそこに、
はい、
映像流れてますね、ちょうど、
ね、
すごいタイミングで、すごいな、
いいタイミングで、
まあ、あちらでニセ恋の商品を、
はい、
ご購入いただくと、うん、B3 の限定の会場限定のクリアカレンダーポスターっていうのがもらえるっていうことと、あと、まあ、向こうに小見先生のニセ恋の原画があるので、カラーと、一色の、まあ、あちらの方もぜひ見ていってください。そして、はい、任天堂ブースさんでちょっと、はい、マリオメーカーを、
そう、
小見先生が作って、
めっちゃ気になってるんですよ。小見先生が作ったんですよね。
作ったんです。
へえ。
プレイされた方、
あー、もうすでに早い、
すごいですね、あれだってすごい待ってますもんね。
へ
え。ありがとうございます。
しかもなんか小見先生の書き下ろしの色紙もね、
はい、
あったりして、それがねちょっと私的にはかなりときめいたんですよ。それだけもでも ぜひ見ていただきたいので、はい、ぜひ足を運んでください。
あちらの方にあるのでぜひ皆さん プレイ&ご覧になってください。よろしくお願いします、
は
い、
お願いします。といったところで、大月さん本当に足早ではありましたが、はい、いろんなお話を伺えて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一コーナーお付き合いいただいてもよろしいですか。
あ、はい、
はい、次はこちらのコーナーです。偽物、はい、公開録音でもやっちゃいます。偽物、私遠山奈緒が千棘と楽の偽物の恋人関係とかけまして偽物を見極めるコーナーです。コーナー紹介通り勝率3割の女になりつつある遠山ですが、優秀の美を飾るべく頑張りたいと思います。
はい、
じゃあ出題の方は大月さんから。
遠山さん、はい、本当に最終回お疲れ様でしたということで、
ありがとうございます。
あの小見先生から遠山さん宛に色紙を書かせていただいたんです、
はい、このタイミングで、はい、
で、
はい、
その中に描かれているクリスマスモチーフで、はい、嘘はどれか一つだけ描かれてないものがあります。
はい、
それは何かちょっと当ててください。いきます。
あ、はい、なるほど、はい、はい、
1番、
はい、
靴下。
靴下。
2番、トナカイ。
トナカイ。
3番、クリスマスケーキ。
クリスマスケーキ。
4番、
はい、
雪だるま。
雪だるま。
どうぞ。
どうぞ。
ちょっと巻くようにちょっと指示されたんで、ごめんなさい。
やばいやばい。ちょっとトナカイっていうのに曲がったから、トナカイ。
正解は。
怖いよ怖いよ。あー、いた、トナカイ。ケーキ。
クリスマスケーキです。
ケーキない。ちとけかわいい。
ケーキはここにしかないんですね。
ケーキはここにしかない。
はい、ということで。
うわ、で、いいんですかそんな。ありがとうございます。
いただきます。すいません、コミ先生の代わりに。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
いただきました。いやー、かわいい。これ後でね、なんかちょっとツイッターとかで、ニセ恋のツイッターとかでね、あげて皆さんにじっくり見ていただきたいと思います。嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
優秀の美、飾れませんでしたね。シェ。はい、まあ、ということで、まあ、相変わらずな私でしたけれども、でも本当に楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな終わり方ですけど、あの大月さん、このコーナーで、あの、
はい、
お締まりになってしまいました。ありがとうございます。えーっていう声が聞こえていますが、
じゃあちょっと、
え、ん、おや、
次のやつ見てます、ここで。
壇上のギャラリーが増えてしまいました。わかりました。じゃあちょっとこの後もご観覧ください。ということで、次のコーナーがラストになりますが、お待ちどうさまです。妄想。お客さんとの距離が近いんだよな今日な。ドキドキしちゃうな。はい、ということで、この番組ではいつも私が妄想をしているんですけれども、はい、ラストも、私が妄想の翼をはためかせて、やってみたいなと思います。よし、じゃあ、そこの千棘リボンをつけていらっしゃるあなた、お名前を。あつやさん、あつやさん。あとはじゃあ、お隣の、あのお名前を教えてください。はすみさん、あつやさんとはすみさん、あっちゃんとはっちゃん、お名前をお借りして妄想したいと思います。テーマはジャンフェスに来た片思いの男女。なんかすいませんね、隣同士でなんかちょっとね、ちょっと気まずい感じになっちゃう。すいません、ちょっと仲良くなっていただけたら。すいません、すいません。じゃあちょっとそんな片思いの甘酸っぱい感じでいきたいと思います。もうちます。いやー、すごい。あれ、幼馴染だけどさ、はっちゃんさ、なんか楽しかったよね。なんかジャンフェスすごいお腹空いてきちゃってさ、あの日の丸相撲のちゃんこ鍋食べない？
ああ、いいよ。
でもなんかお腹空いてる女の子って可愛いよな。こんなにはしゃいじゃってさ、ポンポン頭ポンポン。あ、ちょっといつまでも子供扱いしてちゃ嫌なんだからね。もう、あ、今頭ポンポンしたでしょう、はっちゃん。あ、あっちゃん。混ざっちゃった、あっちゃん。じゃあさ、今日ちょっと気づいたことない？なんか いつもとちょっと違うの気づかない？あっちゃんさ、リボンつけてきたの。私今日どうしてもニセ恋のブースが見たくって、ちとけちゃんみたいにしてきちゃったんだ。
へえ、すごいよく似合ってんじゃん。なんか声までちょっとちとけっぽいしさ。
ちょ、バカ何言ってんの。私がちとけちゃんの声に似てるわけないじゃない。もうバカもやし。
ほらやっぱりすげえ似てるよお前。でもなんかすごいいいね。なんか可愛いよ。
やだ、なんかそんな可愛いなんて好きな子以外に言っちゃダメなんだから。
じゃあそれ俺言っていいってことになるよな。
やだ、ちょっとそんな、ちょっとこれってもしかして今日告白されちゃうやつ？クリスマス一緒に過ごせちゃうやつ？
いや、俺ちょっとお前のこと気になってるんだってばよ。
てばよ？今なんて言ったの？
あ、違う、あの気になっているんで、ソーロ
ー。ソーロー？なんか聞いたことがあるような。
いや、はっきり言うよ、俺お前の彼氏に俺はなる。
え、違うよあっちゃん。私は今それが聞きたいんじゃないんだな。
え、なんて言ってほしいの。
私はあっちゃんに私のダーリンになってほしいなって思うよ。だからあの言葉を言って。
はっちゃん、はっちゃん、ザクシャインラブ。
はっ、ハゲー。わー、今ね、はっちゃんさんも一緒にザクシャインラブって言ってくれたんです。ありがとう。さあ、ということでちょっとジャンフェスらしい感じでやらせていただきました。わあ、すごい、皆さんがねめっちゃニヤニヤして見てくれてよかった。あの前徳島の町遊びに行った時はすごい白い目で見られたんで安心しました。どうもありがとうございました。そりゃそうだと思うんだ。だってニセ恋ラジオ聞いてない人もいると思うからさ、初めての人もいると思うから、なんだこれって思うよねすごい皆さんいつも聞いてくださってるんだなって思いました。ありがとうございました。ということでね、もうあっという間の30分が経ってしまいました。今回の、今回はね公開録音ということで録音しておりますので、これの放送が12月25日クリスマスに配信されますので、皆さんぜひクリスマスのお供にニセ恋ラジオを聞いていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ひとまずねアニメのニセ恋も一区切りとなりまして、ラジオの方も今日もちまして最終回なんですけれども、いつも皆さんの熱い熱いもう長文のお便りをたくさん読ませていただいて、すごい嬉しい2年間ラジオやらせていただきました。本当にありがとうございました。私の方も引き続き連載を追っていきたいなと思っておりますし、あのせっかくなので大月さんも前の方に来ていただきまして、よかったら一言今後に向けていただけたらなと。
こんな振りなかったですよね
すいません台本にないことしました
あ、皆さんお集まり、朝早くからお集まりいただきありがとうございます。ニセ恋はこれからますますちょっと佳境になっていきますので、まあ、ちょっと先生ともども頑張っていきますので、皆様、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。すいません、めっちゃ真面目な感じで。
いやー、めっちゃ期待してます。楽しみにしてます。ありがとうございました。ということで、皆さん短い時間でしたが30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は霧崎千棘役の遠山奈緒でした。最終回ですが再会を願いまして、いつも通りこのセリフで締めたいと思います。ダーリン、またね。
ました。楽屋に戻ってきました。ジャンフェス自体はまだまだ続いているというか、多分時間的には始まったばかりという感じだと思いますが、私はひとまず楽屋に戻ってまいりました。楽しそうな会場を横目に回ってみたい。だけどまあ私の分もきっとお客さんが楽しんでくれたことでしょう。で、あのゲストに来てくださった大月さんもね、あの本当にありがとうございました。あのお仕事に戻られたということで、今は楽屋ってこう一人いるわけなんですけれども、いやー、公開録音どうでした？なんか本当あっという間で、時間にして本当30分ちょいぐらいですね。いやでもまあ言ってみたら30分ちょいって普通のこうラジオ番組の尺なんですけど、ニセ恋ラジオだとなんかすごい短く感じちゃうね。不思議なマジックがありますね。いろいろあったし、なんかもうとにかく一番最初嬉しかったのは、あのお便りをくださってジャンフェスに行きますよって言ってくださってた方が、皆さん寝坊もせずに風邪もひかずに、みんな皆勤賞でね、会場に足を運んでくださったっていうのが、もうすごい嬉しくて、いや、絶対に手がね、上がらない方もいらっしゃるとは思っていたからさ、ね、皆さんのこう、ニセコへの愛情をめちゃめちゃ感じました。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。本当になんか何人かってパッと見た感じではね、数えられないぐらいいらっしゃってて、まあキャパシティ的には300人ぐらいの方が見られるステージだったんですけども、多分それ以上の方がねいらっしゃって、かなり後ろの方の方はね見えづらい部分もあったかと思いますけど、実は私の大学時代の友達も今日見に行くよって言ってくれてたんですよ。で、なんならこれステージ終わった後一緒にご飯行こうかって言ってたぐらいの仲いい友達がいたんですけど、全然見つけられなかったですもんね。あまりの人の多さに。そう、でも朝早くからこんなにたくさんの方がね、集まってきてくださって本当に本当に嬉しかったです。ありがとう。で、きっとこの後ね、ステージの後きっと今頃みんながいろんなブースを回ってザクシャインラブケーキとか食べて、楽の誕生日をお祝いしたりなんかして楽しんでるんだろうなーって思うんですけど、本編で触れなかったマリオとのコラボのあのニセ恋のやつがあるっていうお話だったじゃないですか。あれは小見先生が作られたオリジナルのこうステージがあるっていうことなんですよね、マリオのゲームの中に。私としては、それはちょっとぜひやってみたいっていうふうに思ったんですけども、そこのね色紙ありますよなんて話をしてて、そこにはねちゃんと触れなかったと思うんですけども、ちょっと楽しみにしてもらおうと思って、なんとラクがマリオの格好をしてて、チトゲがピーチ姫の格好をしているという直筆のイラスト、書き下ろしの小見先生のイラストが飾られているんですね。これすごい素敵で、そんなイラストをですね、小見先生が書かれていたよというね、そんなこともありました。まあ、実際小見先生会場の方にも足を運んでくださってね、素敵な色紙も私いただいてしまったんですけども、最終回も見守っていただきました。温かく、なんか本当に毎回毎回楽しみに聞いてくださってたみたいで、これからニセコラジオがなくなっちゃうの寂しいですってこう漫画を描きながら作業 BGM 的に聞いてくださってたみたいなんでね、なんかこれからもうどうしようっておっしゃってくださって、なんかもうね、すごい冥利に尽きるなっていう感じだったんですけども、そうそう、この敷地は大事に大事に和室に飾りたいと思います、我が家のそう、ありがとうございます。もう本当にこちらの敷地の方はツイッターで、このラジオが配信される25日金曜日に初解禁したいなと思いますので、ちょっとツイッターの方をご覧遊ばせくださいませね。っていうことで、ここからはアフタートークということで、短いステージの間ではご紹介しきれなかったお便りを名残惜しい感じで読んでいきたいなと思います。終わらせないぜ、ニセ恋ラジオ。神奈川県にお住まいのもやし様よりいただきました。初投稿です。ありがとう。 ジャンプのニセ恋、12月14日に発売されたやつ見ました。最後のチトゲはラクをほうほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃというとても大胆な行動に出ましたね。それを見たとき、ついにやったーと叫びそうになりました。続きが気になります。ちなみに小崎推しです。ありがとうございます。でも嬉しい、ちとげが頑張ってね、やったことについてもやしさんもやったーって思ってくださったんですね。そうなんですよ、まあ、単行本で追いかけてくださってる方もいらっしゃると思いますんで、ちょっと具体的にちとげがどう頑張ったのかっていうのはまだちょっと内緒にしておくんですけど、そうこれね、私もすごい嬉しかったし、今この配信のタイミングではこれの次のお話をもう皆さん読んでくださってると思うんですけども、私はほらまだジャンフェスの日に生きているので読めてないんですよ。でももうね、すごい話になってるっていうふうには伺っていて、で、さっき楽屋で小見先生と、その、来週のお話がすごいことになってるから、それの感想をニセ恋ラジオで聞きたかったな、富山さんからって言われて、あ、小見先生、LINE 交換しましょうって言って、ようやっと、やっぱりなんかもう、寂しくなっちゃいますね。そうそう。だから、小見先生には直接感想も、こう、言いたいなと思って、職業特権で教えていただいちゃいました。皆さんとも語り合いたいけれどね、ぜひ連載を読まれている方は、一緒にちょっと、驚愕の展開を一緒に読みましょうね。さあ、お次はですね、石川県にお住まいのにゃかにし様よりいただきました。かわいい、にゃかにしさん。思い出というタイトルがついています。なおちゃん、ほげーほげー。自分は今大学2年目なのですが、初めてニセ恋ラジオを聞いたのは高校3年の冬で、あらあら、大学受験勉強の追い込みの時期でした。そうだよね。なかなか伸びない成績に心も体もボロボロでしたが、ニセ恋ラジオのなおちゃんの元気なトークや面白くてキュンとする妄想を励みに、なんとか乗り越えられました。大学に入ってからも毎週のラジオに元気づけられました。自分はあまり声優やアニメ番組のラジオは聞いたことがなかったのですが、ニセ恋ラジオはいつも面白く楽しませてもらいました。一度2期の第6回で自分の名前を妄想の名前に使ってもらえて、すごくドキドキしました。ありがとうございます。そうなんだね。わあ、でも本当にそう言ってもらえると励みになりますね。本当だって、今でこそ定番になった妄想だって、始まる時はこりゃどうしたもんかなと思ったものですよ。だって一人喋りのラジオだし、どんだけ自分がボケても誰も突っ込んでくれないわけだし、多分ね、リスナーの皆さんはパソコンの前で突っ込んでくださってると思うんですけど、ブースの中では孤独な作業なのでね。だからどうしたもんかなって、なんで、そもそもなんでこのニセ恋の作品に妄想って関係ないんだろうって思ってたんですけど、でもね、これは一番最初の頃にもう最初から決まってて、妄想が私が好きだっていうところをなんか拾ってくださったんでしたっけね。そうそう、それもそうだ。初めてそのラジオのスタッフさん方とお会いしたのもジャンフェスでしたね。一番最初に登壇した2年前のジャンフェス、大きなステージでね、やらせていただいた、あの時にラジオのスタッフさんと初めましてってご挨拶して、そう、そこから始まったんですよ、全てはね。え、だからまあこれからニセ恋ラジオが最終回になって、皆さんが妄想ロスになるかもしれないなるかもしれないけど、でもきっとね、またどこかで私のこのこっぱずかしい妄想が聞けることを信じて楽しく日々を過ごしていただきたいなと思います。続きまして、三重県にお住まいのただいま受験生、トゥイムスン応援して様よりいただきました。お、頑張れ受験生、ファイトファイト。悲しいというタイトルをいただきました。ニセ恋大好き、つぐみ推しの中3男子です。今回が最終回とのことで本当に悲しく思います。それこそ生きがいを失ったように。そこまでありがとう。もう 2M さんの妄想が聞けなくなると思うとですが、ラジオは終わってもニセ恋は不滅です。そうですとも、そうだよそうだよ、もう私のこの甘い甘い妄想が聞けなくなっても、これからニセ恋の展開の方でもしかしたらもっと甘い展開が見られるかもしれないし、もう今絶賛クライマックスに向かってますからね、ほんとニセ恋的にはこれからなんですよ。そうだから皆さんでこのニセ恋愛、この熱を絶やさずに応援していただきたいなと思います。お次ましては静岡県の遠山さんファン様よりいただきました。ありがとう。タイトル、ちとげは、ニセ恋の中で僕は実はちとげ派なのです。うふふうふふ。ちとげの照れ屋な部分と、ふと見せる恋する乙女な部分、最高です。なのでちとげのフィギュアたくさん持ってます。おー、全部で4体います。かわいいです。遠山さんはフィギュアとか集めたりするのでしょうか、という。あー、確かにフィギュアもたくさん出てますもんね。これこそあのスラッとした頭身のものもあれば、その二頭身ぐらいのちっちゃいネンドロイドのチトゲもいますし、今回のこうニセ恋2期の時はそんなネンドロイドのねキャラクターたちがこういろんなところに出張して、ツイッターでね画像で皆さんに収録の現場をお伝えしていたりとかするね、あれもあったし、大活躍でしたもんね。すごい、なんかそうやって応援してくださってるのも嬉しいですね。これからも大事に飾ってください。お次ましては、東京都にお住まいのアポンド様よりいただきました。タイトル、頑張る。遠山さん、ほげーほげー、あー泣いている絵文字もつけてくださってます。受験生の自分にとって2週間に一度の癒し、ニセ恋ラジオが終わってしまうことがとても残念でなりません。私も残念です。このラジオもとい、アニメ3期があることを自分は信じているので悲しくなんてありません。制作スタッフの皆様、遠山さん並びにニセ恋関係者の皆様、どうかぜひ3期の制作をよろしくお願いいたします。ニセ恋3期を信じて、あと少しの受験頑張ります。なんかこうやってメールを読ませていただいてると受験生の方が多いんですね。すごい、本当に皆様頑張ってくださいね。本当応援してます。私もかつては受験生だった身なのでね、大変さは少し分かっているつもりなんですけれども、そこを乗り越えたら楽しい日々が待ってますから、そこを想像して頑張ってくださいね。でも本当に3期やりたいねっていうのは、あの声優陣もみんな言ってるし、この間打ち上げもあってっていうお話をね前回させていただきましたけど、本当にあの監督もおっしゃってましたね。今回の2期はその作画のスタッフさん方の結束も強くなってきて、1期の時はその、まあ、もう楽しく作ってたんですけど、2期になってから、いや実は自分つぐみ推しなんです、自分マリカ推しなんですっていうのを素直に言ってくれるようになったスタッフさんがたくさんいたんだよっていうことをあのご挨拶でおっしゃっていたんですね。だからこうそれぞれのヒロインの担当会っていうのはやっぱりその子が好きな人が書かれているから、愛情もものすごく詰まっているし、そういう意味でも2期はすごくブラッシュアップされたシリーズになったと思うんですよね。だからやっぱり3期もしあったら、また一層愛の強いこもったお話ができるんじゃないかなって思うし、私もすごく期待しているところでございます。応援していきましょう。続いて神奈川県にお住まいの Y さんだけど神奈川在住小崎義様よりいただきましたもうすっかり千葉県の Y さんも有名人になりましたね。打ち上げでも名前出てましたもんすごいですね、愛の深さゆえですね。タイトル、見つけた、あ、見つけたか見つけたといただきました。振り返ってみるといろいろありましたね。ナディガタとかフェス2とか、そして定番妄想とか、いろいろあって全然書ききれないし終わってしまうのがとても寂しいです。ところで僕はとある発見をしました15巻第134話の最後から6ページ目、なんとホゲーがあったのです。おー、 発売日的にはラジオより後のお話なのでほとんどこじつけですが、遠山さんに知らせたかったので書きました。あ、でもなんか結構こうさりげなく書かれてるんですかね。第134話の最後から6ページ目ですって。皆さんちょっとテキストを開いてご確認ください。実はこういうメールは今までもちょいちょいいただいてはいたんですけども、言うてほげーっていろんなところである言葉だからってえーって遠山をごねていたんですけど、きっときっと小見先生が聞いてくださったからって言ってたんですけど、まあそのジャンプ的に言えばりょっつーさんがおっしゃっていたりとか、こち亀のでももうね最後だから言ってもいいでしょうと思って、そうこれをほげーが実はあったんですよということを、はいいつかね、なんかこうこのコマはおそらくその興奮してほげーっていうコマではないっていうことなんですけど、いつかちとげが赤面してテンション上がった時にほげーって言ってくれた時にはきっとラジオスタッフさんも認めざるを得ないと思うので、ちょっとまあどうかな、期待、いや小見先生にプレッシャーをかけるのは良くないでもまあそういうことがね、もしまあ番外編とか4コマとかでもあればいいなーってちょっと思ったりしていますよし、まだまだ行きますよこれだけでもなんかラジオ1本分いけちゃいそうだね。千葉県にお住まいの 2M さん、お疲れ様です。様よりいただきました。アニメジャパンの登録から始まって9ヶ月も経つんですね。そうですね、こう2期のラジオはあのアニメジャパンのアヤネルを招いての登録からでしたからね。9ヶ月、時間が流れるのは早いです。思い返せば一言でおもらしネタが流行ったりニセ恋フェス2を何回も始めたり、ニセモノを外しまくったり、今となっては大切な思い出です。ありましたね、懐かしいですの全然こうフェスから気分が抜け出せなくって、もう打ち上げだ高野菜だのいろいろ言いながらなんかね、ずるずるずるずるニセ恋フェスを楽しんでいましたけども、そうそう、あと一言でもこう皆さんが端から端まで聞いてくださってて、そのおもらしネタも流行ったりしたし、なんなら一期の時のバジールネタとかね、いろいろなんか思い出して書いてくださったりとかいっぱいありましたね。うん、偽物は最後の最後まで外しまくりましたが、なんか最初ちょっといい感じだったのに、なんかね、結局勝率3割でとどまってしまいましたね。私やっぱりまあそんなもんなんだな慣らしていくとそうなっちゃうんだな。でもわかんない、もし持ち続きがあればもう次は勝率が上がってくるかもしれないし、え、そんな目で見ないでください。なんでですか、なんでですか、いいじゃないですか、遠山も成長するかもしれないじゃないですかね、この冷ややかな視線に負けない心の強さで頑張っていきたいと思いますお次は東京都にお住まいの無限つぶつぶ様よりいただきました。遠山さん、今までお疲れ様でした。ありがとう。最終回と知った瞬間は泣きそうでした。うぅ。ニセ恋ファンは単行本7巻ぐらいからで、あ、そうなんだね。今となってはもう20巻に到達してしまいましたね。このラジオを聞き始めた頃は楽推しだったけど、どんどんちとげ、そして遠山さんにも惹かれていきました。嬉しい。いつまでも続くとは思っていませんでしたが、終わってしまうのは本当に悲しいです。心の支えにもなっていたニセ恋ラジオ、本当にありがとうございます。という、ありがとう。そうですね。いつまでも続くとは確かに思ってはいなかったけれど、あまりに私の日常のなんかルーティンワークになりすぎていて、なんか、未だに、もう2週間後撮らないのかななんて。うん、時間が湧かないですね。やっぱり毎週収録してた時は、まあ普通のアニメのレギュラーと一緒で、あ、今週も一週間やってきたなーなんて思うんですけど、なんかこう2週間収録だと、なんか間が空いてるように思えて、あ、 もう収録の日なんだみたいな、あ結構この2週間あっという間だったななんて毎回のように思っていて、だからなんか当たり前のようにまたあっという間に2週間経って収録日が来てしまうような気が私はまだしているんですけどね。でもなんか幸いなことにこのニセ恋ラジオのバックナンバーはこれからも残り続ける、あよかった残り続けるから、何回でもね一期のラジオからループしてもいいかもしれないし、そうやって皆さんでニセ恋のこう思い出話に花を咲かせていこうぜじゃないですけどね、そうやって楽しんでいっていただけるのも一つありかななんて思いますね。お続きまして、埼玉県にお住まいのマッスー様よりいただきました、代わりにというタイトルいただいております。富山さんほげーほげー、3月のアニメジャパンの公開録音から始まったニセ恋ラジオ2期、本当に長い間お疲れ様でした。いやほんとあっという間でしたよ。ジャンフェスの公開録音に僕は参加できないので、代わりに大月さんに聞いてほしいことがあります。それは現在ニセ恋の原作ではラクたちは2年生ということで、もうすぐ3年生になります。ということは当然学校を卒業するということになります。もしこの先のエピソードが決まっているのなら、誰と誰が同じ大学もしくは別れてしまうということを教えていただきたいです。なんとマジか、ここへ来て謎がまた一つ増えましたよ。どうするどうする、大月さんここにもいないんすよ。ちょっと小見先生に LINE で聞いて見る、早速ちょっと待ってね。よいしょ、あ、私のタブレット、あれこっち、あったあった、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ、なんだっけ、あ、そうどうなんでしょうね。私の予想では、なあでもこれは今連載してるところだから、私としても歯がゆいの、これは難しいね。でもなんかこうみんなやっぱりそれぞれの道があるから、それぞれの夢に向かってやっぱりいろんなフィルに向かっててほしいと思うんですよね。うん、でもなんかその大学は違ったりしても、あのみんななんかこう半年に一遍集まろうみたいな感じで集まれたらいいなって私はちょっと思いますもんね。ただちょっと小見先生に聞いてみますね。これはまあお返事が返ってくるかどうかわかんないですけど、ちょっと待ってくださいね。小見先生へ、先生、先ほどはありが時間かかるありがとうございました。
突然のことで恐怖症なのですが、今ニセ恋ラジオのアフタートークを撮っているのですが、リスナーさんからの質問で、ラクたちは卒業するのか、大学はどうなるのかというのがあります。ご心配ありました、差し支えないのでかまいま
大丈夫ですか、大丈夫ですか、
かまいませんので、ちょこっとだけ
大丈夫かな、これ
大丈夫かな、ちょっとだけ教えていただくことは可能でしょうか。
いや無理でしょ無理でしょ、自分で言ってもう無理じゃないよ
でもまあなんて書いてくるかというのはね、秘密でも大丈夫ですって、感じた人の秘密でも大丈夫です。ニセ恋の大作業したよ、どれだそうかな、このシチュエーションに合うやつ、あ、はいはい、
よし。さあこのラジオを撮っている最中にお返事が返ってくる保証は一切ありませんが、とりあえず次に行きましょう
千葉県にお住まいのジャンプマン様よりいただきました。私が富山さんのことを知ったのはニセ恋のドラマ CT でした。おお懐かしい、初めて声を聞いた時に、ちとげの声はこの人しかいないと思ったのを覚えています。あらー嬉しい。ラジオにメールを投稿したのもこのニセ恋ラジオが初めてで、メールを送ってラジオで読まれるかどうかドキドキしながら聞いていました。 私が一番印象に残っている回は一期の第一回です。妄想のコーナーは衝撃的でですよね。高則くんやホゲーが生まれたり、またあまだ若干の恥じらいがあったりとすごく笑って聞いてました。一番印象に残ってる回はどの回ですかっていう、ははは、今聞いたら絶対恥ずかしいやつやこれ。そっか、一回目で高則くんが生まれたんでしたっけ。そうでしたっけか。でもなんかいろんなねイベントをやらせていただく中で、実際に高則さんはいらっしゃいますかみたいなことも聞けたりして楽しかったし、やっぱり最初はなんだろう、2、3個ネタをやってた時期もありましたけどね、妄想。いつの間にかどんどん時間がね、おせおせになっていって、もう長い長い。喋ることがだって毎回いっぱいあったんでね。そう。だからもう、1回につき1個っていう感じで、落ち着いていったんですけども、そんな時期もありましたね。懐かしい。でも人生初投稿をニセコイラジオでしてくださって、ジャンプマンさんありがとうございました。よし!お次ましてはこちら、東京都にお住まいのイコリン様よりいただきました。3月から始まったニセコイラジオ2期もついに最終回を迎えてしまいますね。でも僕はきっと3期があると信じています。なぜなら最終回が公開録音で配信日がクリスマスだからです。ほう、つまり一期の最終回はハロウィンのニコ生でした。でしたね。ニセコイラジオは特別な日に特別な終わり方をして、また僕らのところに帰ってくるのです。この法則の流れだと3期の第1回目はきっと朝一のイベントで公開録音だと思うので、早起き頑張ってくださいねっていう。ありがとうございます。本当ですね。なんでだろう。でも本当に今日も伺ったんですけど、特にこうニセコイのステージって朝一で雲を組もうとしているわけではないんですって。不思議ですね。なんか朝の爽やかな雰囲気が似合うのかしら。でも本当にその度に皆さん始発に乗ってきてくださったり、朝早起きしてくださったり、ホテルにね泊まって前乗りしてくださったりと、いろんな方法でイベントに参加してくださるので本当にありがたいなって思ってるのです、富山は。でもだからきっと3期の第1回目があったら、イクリンさんのおっしゃる通りに朝一のイベントで公開録音で戻ってくるかもしれないですもんね。その時には皆さんまたぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。そしていよいよ次でラストのお便りにさせていただきたいなと思います。愛知県にお住まいの女性の方、軟体人間タコタコ様よりいただきました。最終回ということで勇気を振り絞り人生初投稿です。ありがとう。今まで毎回更新を楽しみにしていました。最終回寂しいです。3期が決まるのを楽しみにしています。そうしたら面白い投稿をたくさんするつもりなので、富山さん覚悟しておいてくださいね。ニセコイも皆さんのことも大好きです。ありがとう。ラジオニセコイ大好き。もう本当にニセコイラジオやらせていただいててすっごく楽しかったです。毎回本当に皆さんのお便りを読むの楽しかったし、嬉しかったし、ありがたいなって思ったし、ニセコイっていうこんなに皆さんに愛されている作品に関わらせていただいて本当に嬉しいなって思いました。いやでも軟体人間タコタコさん、人生初投稿勇気を振り絞り駆け込みで本当にありがとうございます。軟体人間タコタコさん、ギリギリのところで送ってくださったので、今、パソコンの画面上でご紹介しております。セーフという感じですね。本当にでも勇気を振り絞って送ってくださってありがとうございます。面白い投稿お待ちしておりますよ。はい。ということで、本当に、この他にもたくさんメールいただいていたので、ちょっとお名前だけでもご紹介したいなと思います。兵庫県にお住まいの女性の方、ニセコイの原作もアニメもラジオも全部大好き様よりいただきました。すごい愛情がこもってて嬉しい。そして兵庫県にお住まいの女性の方、ルン様、神奈川県にお住まいの小崎シフォン様、兵庫県にお住まいのなるほどくんアット小崎ちゃん推し様、 東京都にお住まいのお父さん様、広島県にお住まいの遠山さんが好きなんです様、ありがとう。東京都の会長様、滋賀県のニセ恋大好きな滋賀の Y 様、他にも本当にまだまだいただいて、私もまだまだ喋っていたい気持ちはあるのですが、名残惜しいのですが、でもアフタートークかなり長くなってまいりました。だってでも本当に全部っていうわけにはきっとねいかないと思うんですけど、全部とはいかないけど、でも皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思います。ニセ恋っていう作品に関わらせていただいて、アニメもそうだし、あのイベントで皆さんと直接お会いできる機会もたくさんいただけたし、お便りで皆さんの愛のこもった、言葉の一つ一つを噛みしめて読ませていただきましたしね、本当に今回はいろんな地方にも回らせていただけて、普段なかなか東京まで来られない方々ともお会いできたし、本当にこの日本全国でニセ恋を楽しみに待ってくださっている方がいる、このラジオを聴いてくださっている方がいるっていうことを実感しながら、このスタジオの中にねこもって全国の皆さんに発信できたかなって思います。本当に幸せなことだなって思います。今のこのブーブブ音が聞こえたでしょうか、バイブ音が聞こえたでしょうか、なんと来ましたよ。飲んじゃいます。お疲れ様です。こちらこそありがとうございました。本編でどう描くかは答えられませんが、きちんと卒業させるつもりです。あー、聞きました、皆さん聞きました。それぞれの進路等も最終的には明かそうと思っていますが、今は楽しみにしていただければ、意外な進路を選ぶキャラもいると思いますよ。そして最後にマリカのドヤーというラインスタンプをつけてお返事してくださいました。うわっ、すごい、ちょっとビッグニュースじゃないですかこれ。最後の最後で絶対聞けないお話を今聞けましたよ。進路選ぶんだ、何になるんだろう、何になるんだろう、何でもできちゃうからな、何でもできちゃいませんだって、運動神経もいいし頭もいいし、夢膨らむ。よかった、マスーさんのお便りに答えられましたね、よかった。ということでめちゃめちゃお後のよろしいところで、名残惜しいですが、皆さん本当に、応援してくださって、ラジオも聞いてくださってありがとうございました。今後のニセ恋のこう展開に一緒に、私も一緒に期待したいなと思うので、ぜひとも今後とも応援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ではでは、またいつの日かニセ恋ラジオ、お相手は遠山奈央でした。ダーリン、またね。